Hello.
こんにちは。
I want to tell you the nicest thing that I have heard in a week.
もう1週間ぶり一番素晴らしい話をちょっとしたいと思います。
When I came in here tonight, Tabata-san said, "Welcome home."
Tabata-san が私が入って今日入ってきた時にお帰りって言ってくれて。
And I always feel like this is my home in Japan.
本当にこれは私の家だなっていうような気持ちが強いです。
It's interesting. I travel a lot.
私もうあちこちいろんなところ回ってるんですけど、
But I find that my best friends live in different countries.
そして気づいたんですけど、私のベストフレンドと言えるような人たちっていうのは別な国に住んでいるんです。
And so honestly, when I come to Kobe, it's really just to renew friends with two or three people.
ですから正直に言うと、どうして神戸に来るかっていうと、その大事な友達の関係をもう一度強めるっていうような楽しむっていうような動機が持っているんですね。
Other places I go to teach seminars here. I just come so I can be fed.
他のところでは教えたりセミナーやったりそういうことをやってるんですけども、ここではね、もうフレンドシップ楽しむ強めるっていうような、形で来ています。
But I have a message that I want to share with you tonight.
皆様にシェアしたいメッセージは、
And I'm wondering if we want to read the scripture or let me just tell the story. It might be easier if I tell the story.
そして、まあ、今ちょっと迷ってるんですけど、そのままこの話を読めばいいのか、それでもそのまま、自分の言葉でこの話をしようかなと今ちょっと考えてるんです。
It's a story about Abraham.
アブラハムの話なんです。
And about God's promise in his life.
そして神様が与えてくれた約束のことなんですね。
And Abraham giving up on God.
そしてアブラハム神様のことをもう諦めてしまった時期もあったんです。
This is a very interesting story.
とっても面白い話です。
And the reason it's so interesting is that the Bible calls Abraham the father of all who believe in God.
そしてどうして特に面白いと言いますと、アブラハムってもう信仰を持ったすべての人たちのお父さんというような、名前をつけたんですね。
In another place, it tells people in the book of Isaiah, people who are discouraged.That we should look to Abraham, our father.
そして例えばイザヤ書のところではもう落ち込んでいる人たちに、もう語っているのは私たちのお父さんアブラハムにもう一度見ましょうっていうような、見事もあるんですね。
And it says this kind of strange thing.
ちょっと変わったことが書いてあるんですけど。
It says, look to Abraham, your father.
あなたのお父さんアブラハムに見なさい。
Look to the quarry which you've been cut, from which you've been cut.
そしてあなたはそこから、その一部そこから取られた。作られたのよっていうことを、おっしゃってるんですね。
A quarry is a place where people dig in the ground and take rocks.
Quarry っていうのは石を山から取っていくような場所なんです。
So I am supposed to look to Abraham as an example.
ですから私はそのアブラハムそのような方ですので、それが見本なんだっていうことを、書いてあるんですね。
His faith has an effect on my faith.
そして彼の信仰が私の信仰に大きな影響力がある。
Now, that sounds strong. すごい。
すごい強い意味が入ってるんですね。
The strong faith of Abraham.
アブラハムってものすごい強い信仰が持ってるから。
But I have a problem with that.
けどそれにちょっと問題があるんですけれども。
And the problem is that sometimes I don't have very much faith.
場合によって私信仰全然ない時もあるんですよ。
And if I look at Abraham as this great man of God, I feel weak and insignificant.
そしてアブラハムというのは信仰もうすごい偉大な信仰を持ってる方と考えてしまうと自分がものすごく小さなもんやなと思ってしまうんですね。
Can't tell you the number of times I've given up on God in my life.
もう数え切れないほどたくさん私はね、何回もね、神様諦めますって。
Not that I turn my back on my salvation.
もう信仰を捨てたわけじゃないんですけれども。
But I thought that God would never do the thing He said He would do.
けれども、いつ神様が約束してくれたことを実現できるやろうかってそれで落ち込んだことあるんですね。
Right now I'm going through a very difficult time in a relationship with one person.
今私がすごい辛い時期を通ってきて。今はある人に対して
I have some hope that God will change it.
そして私は一つ、まあ、希望はあるんですけどこの難しい人間関係が神様が変えてくれるってそういう希望はあるんですけれども
This person refuses to talk to me and has refused for four years.
そしてその人はこの方が私と会話してくれないんです4年間続いてるんですよ
So I've quit praying about it.
ですからもう祈りもやめてしまってる
And my friends come to me and they say, how's it going?
それで周りの友達がねどうだって、
It's not going well.
うまくいってないんですよって。
And then they say, well, I want you to know I'm praying.
そして知ってほしいんですけど、気づいてほしいんだけど、私はあなたのその関係のために祈ってるのよって伝えてくれるんですね。
And here's my answer.
そして私の答えはこれです。
That's good. You pray because I'm not.
よかったね、あなた祈っててね、私もう手挙げやから祈ってないから。 どうぞ。
And I'm really not praying about it.
そして本当のこと言うと、もう祈ってないんですよ。
It's too painful to pray.
もうあんまりにも痛いから。
If I pray, I start to get my hopes up.
そして祈るとなんか希望がちょっと湧いてきて、
And then something bad happens again.
けれどもその後はうまくいかない。
So I've quit praying.
ですからもう祈るのもやめてしまってるんです。
So when I read the scripture in Genesis, I take great comfort in it.
ですからこの今日話する創世記の話はね、ものすごく私とって大きな慰めになってるんです。
Because I see Abraham, the father of all who believe.
アブラハムのもう信仰を持った方たちのお父さんっていう人は、
He's the quarry from which my rocks have been cut.
そして私の岩、私をそこから削られて取ってあるもんですので、
And he gets discouraged and he gives up on God.
そして彼も落ち込むことあるってすっごい励まし。
And you know how God responds to that?
そして神様はそれに対してどのように答えてくれるでしょうか。
He sends lightning from heaven and zaps Abraham.
アブラハムをもう天から雷を送ってバーンって、もうそしてアブラハムをやっつけてしまうっていう巨大なビリを送るんだよ。
He kills him on the spot.
そしてその瞬間殺してやる。
No, that's not true.
もちろんそれはないやろ。
No, he just ruins his life.
彼の人生はもう殺したわけじゃなくて、人生を何をやってもダメにしてしまうっていうものがあって。
Abraham, I'll teach you not to trust me.
私は信頼できるように教えてやるからって。
Here's the bad things that are going to happen to you.
こんな大変なことがあなたに起きるのよ。
But that's not what happens.
けどそれがそうでもないんですよ。
What happens is that God does the thing that He said He would do, even though Abraham didn't believe.
そして本当のこと何が起きたというと、アブラハムに約束してくれた方が、アブラハムがもう裏切って諦めてるのに、それでも約束神様の方が守ってくれたんですよ。
Abraham had stopped believing.
もうアブラハムも信じるのもやめてしまった状態なんですよ。
I came here tonight to preach to all of you.
私は今日メッセージを皆様に話するつもりで来たんですけれども。
But I have a feeling that I just can't get over.
けれどもなんとなく感じているものがあるんですけれども、
And I don't usually get these things from
God. そしてこういうような導きそんなにしょっちゅうあるものではないんですけど、
But I actually have a number in my mind.
番号が入ってきたんです、数字が入ってきたんです。
I came with a different message.
本当は別のメッセージでここに来たんですけれども、
If we had another hour, I would preach both.
時間またもう1時間あったらメッセージ両方ともやろうかなと思うんですけれども、
But 2 days ago, I felt God told me, no, preach this.
2日前に予定してたメッセージをちょっと置いて違うようなメッセージしてくださいって感じたんです。
Like I said, I think all of you will be blessed by this.
One more time.
I think all of you will be blessed by this.
そして皆様はこのメッセージに恵まれると思います。祝福されると思います。
But I think the Lord told me I'm preaching to three people.
けれども本当のことを言うと、今日は特に3人のために今日の話があるんじゃないかなと思ってます。誰なのでしょうか。
I am no prophet.
私は預言者ではありません。
I have no idea who it is.
さっぱりわからないんですけれども。
I just think the Lord's telling me there's three people here.
けどなんとなく祈ってると3人がいるって。
And you've given up. You've given up on God.
そしてあなたがもう神様のことをギブアップしてしまった。
You didn't turn away from God.
もう神様をもう見捨てて信仰を潰したとか、そういうもんじゃないんだけれども。
You just stopped trusting him to do the good things he said he would
do. けれども良いことしてくださるっていう信頼がなくなってしまってる。
And here's the heart of it.
そしてこれは根っこなんです。もうハートの部分なんですけれども。
You're feeling guilty.
もう劣等感いけないなっていう気持ちを感じてる。
And you think that God is angry with you.
そしてひょっとして神様は私のことを怒ってんちゃうかって。
And he is not.
けれども怒っていません。
So here's the story from Genesis. It's Genesis chapter 16 and 17.
話は創世記の16章また17章に書いてあるんですけれども。
I'm not going to read the scripture. I'm going to just tell you the story.
お話だけをします。
So in what Abraham has been given a promise from God.
約束がもらってるんです。アブラハムは神様から約束をもらってるんです。
And in this passage, he starts out. His name is Abram.
そしてその話、この話が始まった時に名前が もうちょっと短いんです。アブラムっていう名前ついてるんです。
That name means exalted father.
もう偉大な、お父さんっていう意味なんだけれども、
And if you're this person and God has told you you're going to have a son, and through that son you're going to have many children, a nation will be born of you, that you have high hopes.
ですからその名前をもらってるわけだから、当然息子たちがいっぱい与えられて、そしてその息子たちが今度はもう大きな国になっていくようなものが見えるはずなんですけれども、
But for 23 years, nothing happens.
23年間何も起きれなかったんですよ。
You're supposed to become the father of a nation.
もう国のお父様になるはずやったのに、
But you have no children.
けれども子供がいない。
Along the way you try to adopt somebody.
途中でなんか無理やり誰か養子縁組でもらおうとしたんですけれども、
And God says that's okay, I'll bless that person.
まあそれも神様がね、まあ、それも祝福してあげるけど。
Now you have a wife.
あなたが妻がいますね。
And her name is Sarai.
サライっていう、
And she's kind of a hard woman to get along with.
彼女はちょっと難しい、仲良くやっていくちょっと難しいタイプなんだけどね。
And her whole idea is that she manipulates.
そして彼女の、考え方は裏でね、いろんな作戦を立てて動く、導くってそのような、ような癖があってて。
Now I challenge you, go back and read the book of Genesis.
もうまた後から読んでみてください。
It never says anything about Sarai having faith in God.
そして探してみるとね、自分の家内サライが信仰があるってどこにも書いてないんですよ。
Her name means dominator.
そしてもうそのまま直訳ができると思うんだけど、ターミネーターじゃなくてドミネーターで支配するっていうのは、それがサライの名前なんで。
She is a female Arnold Schwarzenegger.
ですから女性のアーノルド・シュワルツネーガー。
The Terminator.
ターミネーターみたいな人。
So here is Abram.
ですからアブラムはここにいまして、
he's got a mean wife.
そして意地悪の奥さんがいる。
He's got a promise from God that he's going to have many children by that wife.
そして約束がもらってるんです。もう子供がいっぱい与えられる。そしてそれがその方からもらうっていう。
He's trusted God enough to move from his home and walk to another country.
そして神様も信頼して自分の、ね、国から全く別な国信頼して行ってしまってるんですよ。
And nothing happens.
けど何も起きない。
His name becomes a mockery.
自分の名前はなんか自分をバカにされてるような。
Help an exalted father with no children.
まあまあ子供いない偉大なお父さん元気っていうようなハローって。
I would get so I want to do this. I don't want to hear my name.
もう自分の名前は聞きたくないわっていう、そこまで来るんじゃないかなって。
And his wife is manipulative. She's dominating.
そして家内はそういう裏で動かしたりしてるわけなんだよね。
She comes up with a plan.
コントロールしようとしてる。そしてプラン作戦を立ててるんです。
She says.Why don't I give you my slave girl and you have a child by her?
そして思いついた作戦は、どうぞ私のしもべを使ってください。そしてその女性の方通して息子を。
If you read the text, she's not saying having the baby by my slave girl will fulfill the promise of God. She's just saying have the kid.
ですから彼女が言っているのは、神様はこうおっしゃってます、この女性の方として、息子が与えられる、そこまで言ってないんですね。ただこの人として、子供を作りなさいっていう。
Abraham still has a soft heart toward God.
そしてアブラハムの心はまだ神様に対して柔らかいんです。
He's thinking, well, God couldn't do what he said he'd do.
けどちょっとね、神様はどう見ても約束は、守れそうもないし、
So I'm going to help him.
ですから神様手伝ってあげよう。
I'll have sex with this woman.
この人と性的な関係を持って、
We'll have a baby.
そして子供が生まれて、
And that'll fulfill God's promise.
そしてそれが神様の約束を守りになるわって、実現できるわ、そここれとしてって。
After 23 years.
23年も経ってるからね。
So he gets her pregnant.
ですから妊娠してしまって、
And she's tired of her, the lady that owns her, because she's a slave.
そしてしもべですので奴隷ですのでもうこの奴隷生活も疲れてるんですよ。
And their culture, having a child meant something. It was very important.
そしてその時代の文化にとっては子供が与えられるっていうのはものすごい大きな深い意味があったんですよ。
So here's Hagar, the slave girl.
ですからハガールって、ね、あの奴隷の女性の方
Who gave Abraham a child?
そしてアブラハムには子供をあげたんですね。
In many ways, that makes her more important than this woman who's the dominator.
ですからその文化によると自動的に元々の家内より偉大な立場になどうしてもなってしまうんですよ。
So now Abraham's got two real big problems.
ですから今度アブラハムはもうやばい。もう大変なことになってる。
They're both women.
どっちも女性やし。
And they're fighting with each other.
喧嘩してるんですよ。
And Hagar mocks Sarai.
そしてヘガーがサライをバカにしたりする。
And Sarai takes it out on Abraham.
そしてサライは今度はストレス溜まってるわけだからアブラムの方にもう攻撃して。
Now remember, this was her idea. You go get this girl pregnant. You have a baby.
ちょっと思い出さないといけないのは、もともとこのアイデアはアブラムのアイデアじゃなくて。その元々の家内から来たアイデアなのに今度はそれがに従ったのに攻撃されているわけなんです。
And now she's mad at Abraham.
ですから今度は彼女はアブラハムに向けて怒っているの。
Because he did what she said.
なぜどうして怒っているかというと言われた通りにしたかったから怒っているの。
She says, my slave is treating me badly.
私の奴隷は私ひどい目に遭わされているんですよ。
And it's your fault.
あなたのせいなんよ。
That wasn't his fault.
まあ本当は彼のせいじゃないか。
He was stupid.
まあアホやったんけど。
But it wasn't his fault.
けど彼のせいではない。
He did what his dominating wife told him to do.
もう押し付けるような奥さんに従ってやったわけなんです。
And she says, "May the Lord hurt you because this woman's hurting me."
そしてもうここまでなんか近いみたいな断言してしまって、この女性は私を傷つけてるから神様はまあ呪いみたいなものであなたにかかるようにって。
Things get so bad that the slave woman leaves.
そしてあんまりにも人間関係がひどかったのであの奴隷の女性の方はもう家出したんですよ。
She has nowhere to go.
どこに行けばいいかわからない。
She's in the desert.
もう砂漠にいるんですよ。
She's trying to seek the shade of a bush.
そしてなんか影のなんか緑なんかないかなと思ってあの影を探してて。
She has no water.
水もない。
God says, "Go back home."
自分の元の家に戻りなさい。
To your terrible home.
そあなたのひどい家に帰りなさい。
And I'll bless you there.
そしてそこで祝福してあげるから。
And she goes back.
そしてまた戻って。
And God blesses her.
そして祝福が与えられてるんですね。
Now, this is now 24 years after the promise.
もう今度はもう24年経ってるんです。
Abraham's life is a wreck.
アブラハムはもう人生が自分の人生はもうボロボロ。
He gave up on God.
もう神様のことももう諦めたし。
He did something wrong.
そしていけないことをやってしまって。
And now he's got trouble on his hands.
もう問題どう見ても問題しかないんです。
And something happens.
そして何かすごいことが起きるんです。
And theologians argue about this.
そしてまあいろんな専門家がこれに対してあの喧嘩したりしてるんですけれども。
Is it an angel of the Lord or is it the Lord himself?
主が来たのか天使が来たのかどっちなんやろうかってそれでちょっと意見が、まあ、専門家はあの話したりしてるんですけれども
Someone comes to visit Abraham.
とにかく誰かがアブラハムのところに来たんですよ。
The scripture is a little unclear.
そしてここでは御言葉はそんなにはっきりしてないですね。
It may have been an angel.
ひょっとしたら天使だったかもしれない。
It may have been God the Father himself.
ひょっとして神様だったかもしれない直接。
And some theologians believe it was Jesus who came to Abraham before he was born in Bethlehem.
そしてある専門家の調べによりますときっとこれはもうまだ生まれてないイエス様だったんではないかなという立場を持っている人もいます。
Now whether it's God himself or God's spokesman, they say encouraging words to Abraham.
まあとにかく神様だったのかそれか神様の代表みたいな窓口みたいな人だったのかとにかく大事なことがアブラハムに語ったわけなんです。
About this time next year, your wife Sarai is going to have a baby.
だいたいこの時間、この時、あと1年後で、あなたの、元々の、 家内が妻が子供妊娠して生まれるのよ子供が。
Now you know the story. They're both very old people.
そしてみんなご存知と思うんですけれどもこの段階はねお互いもう年取ってるんですよ。
She's way too old to have a baby.
もう子供産む年じゃないんですよ。
The Bible says Abraham fell on his face on the ground.
ですからアブラハムそれ聞いてねもう前の方に倒れてしまったんです。
And when you it says it in two places.
二つの場所で同じことを言ってるんですね。
In the first place, it looks like he fell down in worship.
なんか最初倒れた時になんか礼拝するつもりで倒れたというようなニュアンスがあるんですけれども。
But a few verses later, it says he laughed at God.
そして次はもうちょっと具体的に出てるんですけれども、神様に向けて笑ってしまったんですよ。
God, you need a little lesson in biology.
ちょっとね、科学を研究、神様ちょっと調べた方がいいんちゃう。この年で子供っていうのは、
She's too old to have a kid.
もう年。
It's not going to happen.
これは絶対無理や。
And God says, "Oh, it's going to happen."
ああ、けど神様はこれ起きんのよって。
About a year from now.
1年経ってから。
I love this part.
この部分が大好きなんだけど。
He didn't say 9 months from now.
この先9ヶ月って言わなかったんですね。
Sarai wasn't pregnant.
まだ妊娠してなかった。
She's not going to become pregnant for 3 more months.
あと3ヶ月何も起きないわけなんです。
Now, God's really calling Abraham and saying, "You know what?Wake up your faith.
Start to believe again."
I wonder what those three months were like.
その3ヶ月どんなもんだったのでしょうか。
I wonder if God's going to do this or not.
神様いつこれしてくれるのやろうか。
I wish you'd hurry up.
まだ早くしてよ。
What date is today?
今日は何日やっけ。
He said a year from now.
あと1年って言ったんだけどな。
Two months have gone by.
もう2ヶ月も経ってんだけど。
I wonder if she's pregnant yet.
妊娠してるやろうかと。
I mean, that's what you would be thinking.
私たちだってその環境にいたら同じようなこと。
That's what I'd be thinking.
私もそんなこと考えてしまうけど。
But he's beginning to not have so much faith, but have hope that maybe things could change.
けれども少しずつ、信仰まで言ってもいいかどうかわからないけれども、希望がちょっと湧いてきたの、その3ヶ月の中に。
And God comes, tells him something about his life. He says, I'm going to change your name.
そして神様はまた現れ、あなたの名前も変えるつもりなんですって。
You're going to become the father of a multitude.
あなたは、ただアブラムじゃなくて大勢の、人たちのお父さんになるのよって。
So no longer exalted father with no children.
だからもう偉大な子供が持ってないお父さんではなくて。
You're going to be the father of many people.
で大勢の人たちのお父さんになっていくんです。
And that dominating wife of yours, she gets a new name too.
そしてあなたのいつも押し付けるような、お嫁さんが新しい名前がもらうのよ。
God says we're going to call her princess.
Princess って。
So her name is changed to Sarah, which means princess.
そしてサラってプリンセスっていう名前に変えられたんです。
The Bible doesn't say whether her personality changed or not.
彼女の性格が変わったかどうかっていうこと書いてないんです。
So we don't know.
どうなったかわからない。
We do know this.
これはわかる。
She had a baby.
子供が生まれた。
And Abraham became the father of multitudes.
そしてアブラハムが今もう事実になってるんですけれども、大勢の国のお父さんになったわけなんです。
Now here's what you're not going to find in the text.
そしてこのテキストでは見つからない部分は今から言います。
Abraham did not change.
アブラハムが変わらなかったんです。
He didn't suddenly have great faith.
急に信仰が持つような、持ち出すような人にならなかったんです。
But they did have the baby.
けれども子供が与えられた。
Which leads you to believe it only happened because of God's grace.
ですから結局このびっくりするような奇跡っていうのはアブラハムの信仰によってそうなったよりも神様の恵み 100% のおかげで。
Paul wrote something to Timothy.
パウロ新約なんですけど、パウロが若いティモテにこのようなことを言いました。
Paul started the church in Ephesus.
エペソっていうところで教会をスタートして。
Timothy is now leading the church.
そしてティモテがその教会をリードしようとしてるんですけど。
And we don't know a whole lot about that.
そして具体的に何が起きてたのかよくわからないんですけど。
We know Ephesus is a very big place.
まあエペソという町は大きな広いところなんですけれども。
I visited Ephesus about 2 years ago.
2年前にそこに行ったことあるんです。
About 300,000 people lived in Ephesus.
30万。ちょっとあの古畑ロブとロバートフライ2人がいるので、ちょっとその気に、はい。
I stood outside the city library.
そして私がその町の、図書館からの外に立ってて。
Now, Ephesus long ago has nobody lives there.
そして今はもう誰も住んでないんですね。もう。
It's an archaeological site.
もうそこではもうただいろいろ研究していろんなものを掘ったりそういうことをやってるんですけど。
But 2,000 years later, many of the buildings still stand.
けれども2000年も経ってるのにまだその時代の建物まだそのままっていうものがあるんですよ。
The city library is about 20 times as big as this building.
そしてその町の図書館というのはこの建物の20倍ぐらいの大きさなんですよ。
This is a big city.
大きな町です。
The people are pagans. They worship false gods.
そしてもうそこに住んでいる人たちがもう聖書の神様じゃなくて全く違うような神様を礼拝してたんですね。
And Timothy is probably overseeing lots of small churches rather than one big one.
で、ティモテは多分ね、いろんなちっちゃな教会の上にみんな見守って監督してるんじゃないかなと思います。
We don't know the story, but he must have become discouraged.
けれども、具体的に何が起きたかわからないですけれども、落ち込んだんですね。
He must have stopped believing God to do the thing that God said he'd do.
もう神様は約束してくれたこと、もう信じてたんだけど、もうそれが枯れてしまって、もう信じられなくなってしまったんです。
Because Paul wrote to Timothy to comfort him.
そしてパウロがティモテに手紙を書いたんです。励ましのために手紙を書いたんです。
He said this about God.
神様はこのように神様はこういうこのように神様のことを言ってたんです。
If we are faithless, he remains faithful.
私たちが信仰がなくても神様の方は忠実な方でそのまま信仰を私たちに対して持ってるんです。
Because he cannot deny himself.
自分を裏切ることができないので神様は。
In other words, there's times when I lose faith.
そしてはっきり言うと場合によって私がもう信仰がもうなくしてしまっている日もあるんですよ。
On a scale of 1 to 100 my faith is 2、
1から100の計算では場合によってちょこっと
Basically I'm faithless、
もうね、信仰のない時があるんですよ。
And you would think that God would say, "Boy, you're in trouble."
そして普通だったらそこまで信仰が潰れてたらもう神様の方からあなたはもう大変よ、ダメよもうっていう。
Stand up and trust me.
もう一回。
Stand up and trust me.
立ち上がって私を信頼しなさい。
But that's not what he says.
けどそう言わなかったんですね。
In effect, God says this.
神様はこのようにおっしゃってるんです。
You have no faith.
あなたは信仰がない。
But I'm still faithful.
けど私はまだ忠実なのよ。
Because I cannot deny myself.
自分を裏切ることができないので。
If God says he's going to do something, he's going to do it because he is himself.
神様は何か約束してくれるんだったら、自分を裏切ることができないので、絶対それをやる方なんです。
See, we are not judged by our behavior.
私たちは行動によって裁かれていません。
We all understand that part of grace.
キリスト教のその部分はもう理解していると思うんですけれども。
We understand that we come to the Lord in faith that results in grace.
そして私たちがみんな私たち全員そうなんだけど、神様を信じて。信じると結果は神様の恵みが私たちの中に注がれるんですね。
We don't fully understand grace.
よくその恵みっていうのはよくわからないんですけれども。
When your faith shrinks,
けれども信仰が小さくなってしまうと
God's grace remains the same.
神様の恵みは変わりない。 続いているんですよ。
He never stops what he says he'll
do. もうストップとかしません。
He never gives up on you.
私たちに対して諦めないんです。
He never gives up on me.
私に対してはギブアップしないんです。
You know, I have a story, and it's not a very dramatic story.
そんなにドラマチックな話じゃないんだけども、ちょっとした話があります。
When I was really young man, I'm almost 72 years old, so I'm getting old.
もうちょっとで私はもう72歳なんですけれども、私は本当に若い男性の時。
I was 20 years old.
20歳だったんです。
I was attending Bible college.
聖書学校行ってたんです。
And one day God spoke to me.
ある日、神様は私に語ってくれたんです。
And told me I want you to write books.
あなたを本書いてほしいって、示されるんですよ、二十歳の時。
And I always thought, wow, that'd be pretty cool. I'd be a famous author.
まあ、その時に、もう、かっこいいな。そんなんできるようになったら。
And so I actually took a course. I spent a lot of money that I couldn't afford to take a course on how to write books.
ですから、それを、教えられたのでですからそのためのね授業も受けたんですよどうやって本を書くかっていう
It was a course that you take by mail.
そしてそれが、郵便でもっと大きな声で
通信教育
そうなんだよな、通信教育、
Today you'd take the course on the internet.
今の時代やったらインターネットでそういうコースを受ける。
I told you I'm really old.
言ったでしょ、古いのよ私は。
So I mailed in the first lesson.
ですから第一レッスンをもう送り出したんです。
They wrote back and said it's terrible.
そして返事がね、これはひどいって。
Well, I felt bad about that.
もうがっかりしたんですね。
And I worked really hard. And I wrote the second lesson.
ですから一生懸命第二レッスンを書いて。
And they said, "It's terrible."
また返事が来て、これはひどいって。
I dropped the course.
ですからもう落ち込んでやめちゃったの途中で。
I'd spent a lot of money on that course.
ものすごいお金払ったのに。
Almost a half a year's salary.
自分の半日6ヶ月の給料そのぐらいかかったんですよこの授業。
I quit.
もうアウト。
And then later on.Billy Graham ran a school for writers.
そしてその後にビリー・グラムという方がそういう本を書きたい人たちの学校を作ったんです。
I saved my money.
お金を貯めて。
I had to pay for the school.
そしてまた月謝払って。
I had to pay airfare to go to another city.
そしてもう飛行機に乗って別の町に行って。
I went there.
そしてそこ行って。
And I was surrounded by famous authors.
そしてもう有名な人、もう本で有名な人と周りにいたわけなんです。
I sat in the back row.
そして一番後ろの列に座って。
I became discouraged.
落ち込んでしまって。
And I said, I don't think I really heard God.
いや、やっぱり多分神様、聞いた間違えてたんだね。神様から聞かなかったんだねって。
That was the end of that.
それがおしまいと思って。
About six years later, I was praying.
その、あと 6年経ったんですけども、祈ってる時に、
I had started a church, brand new.
新しい教会をスタートして、
There were almost no people.
ほとんど誰もいなかったですけど、
And so I really had nothing to do.
ですから、もう暇やったんですよ。
So the church had a little office.
小さな事務所が教会あったんですけど、
And I would go in the office with intent, I'm going to pray all day long.
そして、私がね、この事務所に行って、一日祈るわと思ってたんです。
Then I'd fall asleep.
それで寝てしまう。
And I'd feel bad about myself.
あかんなって自分ももう劣等感感じて。
I can't even pray.
もう祈ることもできないじゃないか。
Then God spoke to me.
それで神様が語ってくれたんです。
And said, I want you to write books.
本書きなさいってまた言われて。
And I said, What? He said, I want you to write books.
もう本を書きなさいってそうしてほしいんです。
Here's the company you're going to write for.
そしてこの会社にこの出版社に書いてもらうからってそこまで示された。
So I got all excited.
ですからまたちょっと盛り上がって。
I got an idea.
アイデアが入ってきて。
There's a certain way that you do this. I wrote an application. I'd like to write a book about this.
そしてそういうねそういう出版社にこのような本を書きたいんですっていうような手紙を書いて。
Then I get a letter from them.
そして返事が来たんです。
I'm all excited.
盛り上がってるんですよ。
Open the letter.
手紙を開けて。
It says, "We're not interested."
興味ありませんって。
That was the end of that.
もうそれでおしまいやったと。
I was 20 years old.
もう若い時やったんですね。
When I was about 52 years old, the owner of that company flew to Hawaii and said, "We want you to write a book for us."
もう52歳の時にその会社出版社のオーナーが飛行機でハワイまで飛んできて、本を私たちのために書いてくださいって言われたんですよ。
I wrote that book.
その本書きました。
I wrote a couple of other books.
他の本も書きましたけれども、
All of a sudden, I'm an author.
急になんか私が結構
I want you to know how much money I earn from being an author.
そして本をいっぱい書いたので、どこまで儲けたのか今から言いたいと思います。
About $300 a year.
1年300ドルぐらい。
There's no money in that.
もうお金にならないんですよ、それ。
There's really no fame in that.
もう有名にもなれないんだよな、あんまり。
But the books have changed people's lives.
けれどもその本が人の人生を変えてくださってるんです。
That company went out of business.
その出版社はもう潰れたんです。
I always wonder, was it because of my book you went out of business?
いつも今でも考えてるけど、私の本のせいで潰れたんやろうかってなんか考えたりしてるんですけど。
Somebody else asked me to write some books.
そして他の人に頼まれて、また本書いてくださいって。
And they don't pay anything.
お金がゼロなのよ。何も入ってこない。
I do it as a volunteer.
ボランティアとしてやってるんです。
But suddenly,There's an open door to talk to lots of people through these books I'm writing.
けれども、本を書いたおかげで、窓口がいろんなドアがオープンになって、いろんな種類の人たちと話することができるようになったんです。
Here's what I'm saying.
これを言おうとしているんです。
Abraham's the quarry.
アブラハムは私たちの土台なんですね。
We were all cut from that.
そしてそこから私たちが削られて存在しているわけなんです。
God spoke to me.
神様は私に語って。
Nothing happened.
何も起きなかった。神様が語ったのに何も起きなかった。
I enrolled in two different schools.
他の2つの学校も入ったんです。
Nothing happened.
何も起きなかったんです。
I gave up.
ギブアップしました。
30 years later,
30年経っていくと、
something happened.
何か起きたんですね。
I wrote some books.
本書いて。
And that's good.
そしてうまくいって。
And then something else happened.
そしてもう一つのことが起きたんです。
God says, "Here's what I really had in mind."
本当に神様が語ってくれた。本当は私このようなことを考えてたんですよ。
You don't need money.
あなたはお金がいるんではなくて。
I want you to write, but I want you to write for free.
書いてほしいんですけれども、お金を置いて無料で書いてほしいんです。
And I'm writing things that are changing people's lives.
そして私書いてることがいろんな人の人生それを読んで変えられてるんです。
Now, here's what I want to say.
これを言おうとした、言いたいと思います。
God spoke,
神様語った。
But I didn't clearly understand him.
けどその時よくはっきり分からなかったんです。
Just like he's spoken to some of you.
皆様も何人かに語っていると思います。
But you didn't clearly understand him.
そしてその示された時、最初示された時にはっきりどういう意味だったのか分かってないかもしれない。
And you've become discouraged.
ですから落ち込んでしまって。
And you have very little faith.
ですからもう信仰があんまりない。
But even though you have little faith, God is faithful because He cannot deny Himself.
けれども皆様が信仰がなくても神様の方が忠実だから実現させてくれる。
God tells the truth.
神様は真実語っている。
God is good.
神様は良い方なんです。
God is loving.
神様は愛の方なんです。
And He only plans good things for you.
そして良いものしか計画してないんです。
And so I want you to hear these words.
ですからこの言葉をしっかり聞いてください。
This is coming from the book of Isaiah. It's chapter 51.
イザヤの51章。
We're not going to read it. I'm just going to say it and Rob could translate it.
一節、二節。
I'm going to read it in English. Listen to me, you who pursue righteousness.
もう正しい道を追い求める人たちを聞いてください。
Listen to me, you who seek the Lord.
主を追い求めている人たちを聞いてください。
Look to the rock from which you were cut.
あなたが大きな枝から切り取られて存在しているもう一度そっちを目を向けてください。
Look to the quarry from which you were dug.
あなたはそのどこの山から削られて作られ存在しているのかそれを見なさい。
Look to Abraham, your father.
あなたのお父さん、アブラハムを見なさい。
For he was all by himself when I called him.
彼は呼ばれた時に、私に呼ばれた時に一人ぼっちやった、一人やったんです。
But I called him that I might bless him and multiply him.
けどどうして私が彼を呼んだかというと、祝福されるために呼んだんですよ。
Now I want to look at Abraham.
ですからアブラハムの方に目を向けたいと思います。
And I learned this one lesson.
そして一つの大事なレッスンを私は学びました。
God is faithful to his word.
神様は 御言葉によって忠実なんです。
When Abraham lacked faith, God didn't stop loving.
アブラハムが信仰ない時に神様は変わってないんです。
When Abraham gave up, God did not give up.
アブラハムがギブアップしてても神様の方はギブアップしない。
And where I've given up, God has been faithful.
もう私がもう諦めてしまった部分はあるんですけれども、神様は忠実なんです。
And where three people in this room have given up,
この3人、この部屋の中にいる3人がギブアップしているかもしれないけれども、
God is faithful.
神様は忠実な方です。
Now, I believe what I've said is really for everybody.
私今言ったことは本当はもう私たち全員のためじゃないかなと思います。
But I also believe God told me there's three of you that really need this.
全員のためかもしれないけれども、特に今日3人のためだと思います。
God is faithful.
神様は忠実です。
He will not deny himself.
もう自分を裏切ることは、神様は自分の人格を裏切ることはないんです。
Let's pray.
祈りましょう。
Father, we thank you for your love.
天父様、本当にあなたの愛のことを感謝します。
We thank you for sending Jesus to the cross for us.
イエス様を十字架まで送られたこと、私たちのためにそうしてくれたことを感謝します。
Lord, you did that so we could be forgiven of our sins.
そしてそれが私たちの罪から許されるためにそうしてくださったこと。
But you also did it so that we could live life with you.
そしてそれが救いだけではなくて、これからあなたと人生を共に生きるためにそうしてくれたことを感謝します。
Lord, that we could live life right here and now.
今から。
And Lord, we thank you for that.
本当に感謝します。
And we believe that you have things in store for us.
そして私たちのためにいろんなプランがあると信じます。
But sometimes these things are hard to believe.
けど場合によってちょっと信じにくいようなものもあるんですよ。
So Lord, we would ask this.
ですからこれをお願いします。
Please help me stop looking at myself.
自分の方に目を向けるのはやめることができるように助けてください。
Help me stop measuring my faith.
自分の信仰を測るのをやめることができるようにお願いします。
Let me look at Abraham.
アブラハムの方に目を向けることができますように。
And remember that he was as weak as I am.
そして思い出して彼も私みたいな弱い人なんだと思い出して、それでも祝福してくれたこと。そしてアブラハムを見るときに、今度あなたの方に目を向けるようにしてください。
Put hope in my heart.
希望をもう一度私の心の中に入れてください。
Help me to trust you in ways that I haven't trusted
you. 今まで信頼できなかった形でもう一回信頼ができるように、力ください。
And Lord, this one other prayer.
そしてもう一つの祈り、
Please do what you promised.
もう約束したことをお願いします。やって実現して、
In Jesus' name, Amen.
イエス・キリストの御名によって祈ります。
Thank you very much.
Amen.
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can. どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。